ったはずなんだけど、また止まってた
のバカじゃねえの。
じゃあ最初からいきましょう。
もう一遍いきましょうか。
明けましておめでとうござい
ます。明けましておめでとうございます。2
回目、
はい、
2回目、
はい、テイク2でございますが、
明けましておめでとうでございますな、
はい、まあでもあった日がね、正月スタートってことですから、
もうね、1月24日にはなっておりますけれども、はい、12月31日であっても、
はい、
まあ明けましておめでとうということで
同じトーク一応するのね。
あのね、2回目だから、ね、すごいこう、はい、シャチホコばっている。
あ、そうですね。はい。まあしょうがないですね。でも今日は スペシャルゲストが。
スペシャルゲスト。スペシャルゲストの紹介も2回目です。
2回目ですけども。
もうね、はい、あの関西のテレビで見ない日はない
と。はい。もう関西を代表する
女優。
女優。
女優は間違いない
。はい。はい、ではお願いいたします。
明けましておめでとうございます。
チャンチャララララララ。
山本香里ねおじゃりまする。
めやん。
よいしょ。
いや、すいません、お邪魔しまして。
はい。
まあ、ねえやんとか言ってますけど、
ね、初対面。あなた初対面ですから、
ね、初対面なんですけど、
ね、僕は毎週一緒に仕事してるんでね。
そうなんですか。
そうそうそう。
毎週仕事してる。
毎週やってるんですよ。
一番として。
ああ、そうなんです
か。一番ペーペーでござい
ます。ねえやんが、今日いるメンツの中ではねえやんが一番年
上。ああ、そうなんですか。でもねえやん。
ねえやんですから。
ねえやん臭がすごくする。
はい。はい。
年齢はね、一番下でございます。
はい。
はい。諸先輩方のね、あの、懐にこう飛び込みながら、
期待したよ。上手に転がし出したよ。
そうですね、
はい、そしていつもの、
あ、明けましておめでとうございます。オリゴ糖の本田真理子でございます。
本田真理子で
ー
す。
いやいや、姉ちゃん大好き。
イエーイ。
一番年上でございます。
一番年上ですからね。
そこの情報いら
んわ。僕の誕生日早いんですよね。
はい、
ね、同い年。
そうです、
はい、こんな感じでね、今日はね、わーわーやろうかなと。
新年会です
な。新年会です。
新年会
新ですよ。いいこと、いいこと言いますな。
本年もよろしくお願いします。
あ、お姉さん同士。
はい、
そう、私本田マネージャー大好きだから。
はい、あ、
ぜひ。香
り
ちゃん、どて焼き来ました。
はい、はい、どて焼きも食べてね。
ありがとうございます。
はいはい、まあ、そんな感じでね、楽しく番組をやっていくんですけれども、どうですか、
はい、
年末年始はいかがでしたか。
年末年始ね、コミケに行ってましたね。
コミケにね、
コミケ行ってまして、
はい、どうでしたかコミケは。
今回関西でアイドル活動をしている、
はい、
早乙女玲奈さんというね、
早乙女玲奈さん
を、まあ、招集いたしまして、
お、読んだ、はい、
読んでで、
はい、
半分使ってもらって自分の商品も、
お、はいはいはい、
やってもらいまして、
はい、
するとね、やっぱりね、おっさん2人でね、うん、じっとしてよりね、
はい、
断然客が来るね。
そらそうだ。そらそうだよね。どう考えてもね。
女子がすごいわ。
そらしょうがない。うん、
ここでこっそりこの番組の説明しないで。
いやいや、初めて参加
だから。そうですね。まあまあ、
どういうアプローチで
初めていきますけどもね。
はい。今何の話してるの？アイドルの話。
大きい声出しといたらいいんです。
あ、
このおっちゃんはね、アイドル好きのおっちゃんです。
あ、でもね、私子役からやってたんですけど。
はい。
アイドルデビューの話がね、14歳の時にありまして、
ね、なぜしなかったの？
いや、来たんですよ。
ほい、
東京から録音スタッフが
完璧だ、
大阪に来て、うんうん、忘れもしない中山美穂の、うん、You are my shining only star。
You are my shining only star、
はい、それをね、はい、歌ったんですよ、
うん、歌ってみた。
二度とオファー来なかった。
今ならもう全然いけるのにね。
今がだからこそですよ。今からデビューしましょうよ。
ね、いいですかね、
私。いけましょう。
いける。
いける、いける。
もう最悪おばちゃん。
姉ちゃん、姉ちゃん、組もうよ。
どういうこと？
最悪おばちゃん。
何これ、純烈の女子版的
な。おばちゃんは平均60歳以上だから。
あ、でもね、まだ姉ちゃん歌超うまいからいけ
るじゃん。いやいや
いやいや
いや。おばちゃん歌うまいとかどうでもいいんで。
あれは存在だけだからね。あれはね、もうちょっとほら、ここは綺麗どころだから、
綺麗どころだから、
いやだから
美魔女ですから、
J ポップを歌いながら日舞を踊るとかね、
ああいいね、
ちょっと気を照らした感じ、
よろしいですね。
いや、この間やったんですよ。
やったんや、
やったんか、
やっとるんや、
やったんですよ。ミュージカルあれあるじゃないですか、シカゴ。
うん、
オールザットジャズですよ。
おーお
ー
お
ー、オールザットジャズでセンス回してたんです
よ。おー、いい。
おかしい、おかしい。
いい。
おかしいでしょ。
いい。
あのね、
見たかった。
撮りづらい。 あ、うん、踊りづらい。
そうね。
確かに。
そうでしょう。
ジャズって裏打ちだから、ね。
そうや、ね。
リズムが調子が取れない。
リズムが真逆だからね。
一と二とか。そうそうそうそう。いや、ただね、センス飛ばしましたよ。
一と二とから
飛ばしました。
バでしょ。
そうそうそう。だから、バって飛ばしました。
いいな。
手つけても聞こえない
。手つけてもわからない。いいんですよ。
あとセンスから水出してもらえれば完璧。
あ、それね。いや、でもそれやっぱファースト怒られるからね。養生引いてないから。
新ファーストはまだね、水やってないんじゃないですかね、あの劇場ね。
水やってないですか。
新ファーストいっぺん水浸しにして怒られようかな。出来禁止になる方向でいきましょう。
水はね、よっぽどじゃないと無理だからね。
最近無理なんじゃ。
無理だと思うよ。
いやでもタバコも無理やし、水も取りや
から、ね、そうそうそう、どこもどこ行っても怒られますからね、劇場は。
いやだから例えば新幹線さんとか水やるじゃない
ですか。やります。いやそらだってもう新幹線さんぐらいまで行けば、
まあ、つまり出す水と入れる水は同量ないといけないわけだから、
うん、あれでも毎日ろ過していかんと危ないよね、
うん、
それもあるし、
使い回すと大変ですから、
まあ、そうそうそう、
腐りますからね。
それでね、やばいのはやっぱり電気関係らしいので。
あ、そうなんですよ。でも昔ね、電球劇場さんが痛みないホールでね、水槽の舞台作ってましたけど。
いやでもね、やりたがるんですよ。
そうそうそうそう、
やっぱり僕らほらアングラな人がたくさんいると、あいつらはすぐにね、あの水を入れたがる。そう
でしょ。相性、唐さんが水槽の中に入って死んでるしゃべるやつはね、
そうそうそう
そう、
すぐ舞台上に水を入れたがるから。
いや入れたいんですよ、水
を。でもね、あの木を照らうと、木を照らったとこだけがフューチャー、フューチャーされるので、ね、よくない。中身で、
はい、もう記憶がね、どうしても、もうすでに2杯目に入ってますけども。
すごいな、早いな。
大丈夫です。全然大丈夫です。ですね、はい。
はい、ビールをお代わりください。はい。絶好調です。
いい感じですね。まだまだ夜は長いですから頑張りますよ。
そうそうそう、今日は長い
ね。お母さんが来るときに手がね、もう。
かわいいの。
いい感じにこう信頼と。
今日はね、初めて入ったおでん屋さんの店先に出ているテラスみたいなところでやってるんですけどもね。
お店の名前が分かんない。
お店の名前なんですかね。これすごくね、我々好みの佇まいで、いい感じ。
クエ料理とかもある
。クエ料理とか。
お鍋も出るって言うんですよ。
クジラベーコン。
かよいって書
いてある。かよい。
かよいさん。
かよいましょう。
天毒のかよいさんですね。
なかなかいい。
よろしい。素晴らしいですね。
やっぱりこの収録をするので、周りがあんまりうるさくない方がいいなということで、
そうなんです。
入ったら最高の環境です。
素晴らしかったですね。
いいね。やっぱり居酒屋の直感、まあまあいいですよ。
いいです。
鼻がつきますね。
鼻がつく。すごい。そうなんですよ。そう。で結構行ったらもう行きつけになっちゃうからね。
ああ、いいことですね。
そうです。前あのね、本田マネージャーが見に来てくれた、豆腐の心臓の時に、
はいはい、
大手でやってたんですけど、私この大女優を使ってお手伝いやったんですよ。物販受付の手伝い、物販やってたんですよ。
大女優を受付手伝いで呼ぶ集団ですよ。
物販やってて、はい、お出まり、
はい、ありがとうございます。
ね、はい、もうあれには
裏マヨとかでよく見られる人なのに、
いや本当にびっくりしたね。あの行ったら受付にカホリンがいて、
うん、
いらっしゃいませとか言って、
すげえな、そんなことよくやんない
。女マネージャーに何でおんのって言われて、いやいやもう今日は物販お手伝いなんでつって、でしかもそれ初日やったんですよ。で初日やからやっぱ初日打ち上げいるじゃろうと思って、
いるでしょ。
でね、主催にね、どうしますって聞いたら、うん、考えてないって言うから、う
ん、考えないだろ、主催は。
でなんかみんなバラバラでなんか帰るっていうか、うん、そっか寂しいなと思ってたら、うん、やっぱりするって言い出して、うん、やるんかいってなって、うん、結局私そこの初日の宴会部長やった
んですよ。わけわかんない。手伝いやの。手伝いや
の。そうです、もう行きつけの居酒屋に電話して、
うん、
で奥のテーブル空いてますか言って、うん、で席確保して。いろいろこうね、みんなが来るまでに酒が届くように準備して、
大体あれでしょ、小劇場の人は飲むために芝居をやってる
んですよ。あ、もちろんですよ。
そうです、
ね、芝居やるために芝居やる人なんて見たことない。
そんな
人
ないです、ないです、うん、最近の若い子はでもそうでも
ダメだね、
うん、
ダメだよ、そんなことじゃ
帰っちゃうね、
うん、
帰っちゃダメだ、
うん、いやでも稽古も 100% 飲みに行くので、
うん、
でまあそういう時にね、若手とか喋りたいじゃん、
うんうん、そうそうそう、
でどうするっつったら、いや明日バイトなんで帰りますって言うから、
今のやつらね、次の日バイト入れるんですよ。
いやいや、まあまあ稽古中やねん。
生きていかなきゃいけないから。
そうそうそう、いや、ただ、じゃあ明日のバイト何時からやねんと、うん、聞いたら10時からですって言うから、まあ、もうお前6時やん。じゃあだから6時まで飲めるやん。
そう、6時まで飲める。テーブルひっくり返すのはやめてください。先生。本当に。
いや、そうそう。うん、そうびっくりしたのよ、あの若手が主催する
。だって姉ちゃん飲まないのに絶対来るもんね。
絶対来る、そう、絶対、そんなん当然
ね、
う
ん、
それが楽しいんだもんね。
でもあれだよ、昔の若い、うちらの若い頃はって言ったらあかんらしいよ今。
だからそれはもうアリストテレスの時代から言われてるから。ね、
エジプトの石に掘って
ある、ね、今時の若いもんはってエジプトの石に掘ってあるぐらいだから。
そうなんだけどさ、
でも言っちゃうわね、
うん、でも、うん、初日打ち上げがない劇団があった時に、
こっちでびっくりしたよね。
じゃあ帰りますって帰るのよ。
帰るんか？
はあ？何しに来たのみたいな。
ほんまにほんまに、ね、
びっくりしますよ。
みんな行く気満点と。いや、私なんかもう初日に行った理由それやからね。
ね、
あのお手伝いに行った理由は、ね、だからちゃんとお芝居見て、うん、終わった後に
感想戦
を
ね、
お客さんとね、いろいろ話をして、
う
ん、明日のね。だって私その日次の日朝5時起きですよ。
そうそうそう。
ね、
言
って
た、ね、言ってた、言ってた。はい、大丈夫？
大丈夫。最初に帰ればなんとかなる。
帰れさえすればなんとかなる。
帰れさえすればなんとかなる。
大体そんなもんですよ ね、
そうですよね。
我々も大体そういう風にやってますからね。
でも世代がそうですもんね。
はい、
うん、
そうです。次の日のことは全然考える。
それがいいっていう文化もどうかとは思うけど、あの、うん、参加しなさすぎが大体もうオリゴの初日打ち上げには僕は大体いるんです
けど。ああ、もう絶対大事ですよ。
大体いるんやけど、
撮影の日も撮影終わりに飲みに行きますもんね。
行く行く。
いや、行くんちゃう？
いや、これはあの、
行くでしょ。
いや、カンデルにすごいお世話になってて、うん、で、まあ、ディレクターさんとかももう仲いいから、うん、あの撮影がね、大体ね、5時ぐらいで終わるようなタイムテーブルを組んでるわけですよ。で、
飲みに行こうっていう。
そうそうそう。
飲む前提の。
現場に入った時に、うん、あの、賀来さんこの後夜稽古とかありますって聞かれて、あ、今日稽古ないですっつって、したら
それはもちろん稽古上げてますよね。
そうそう、だから、うん、あの今日ちょっと5時で撮影終わるんで、あの、あの飲みに行くんで
っつって、
そうそうそう、いや、もうだからそこパッキリだから、もう今局ですらも、
うん、
そこで前いい話がいっぱい聞けるんですよ。
ですよね。
まあでもテレビの現場ももう本当にそういうことやらなくなりましたね。
あ、本当ですか。
うん、やらなくなりましたよ。いや、もうだから、うん、あの中継とか大きい中継とか行くと、うん、もう全員でドーンって宴会入れて、
うん、
明日のためにまあそこで飲みながらも明日どうするいう打ち合わせもしつつやってたけど、まあ大体みんなバラ飯ですな。バラ飯、若い子、僕コンビニ行くんでって言われるからね。
ああ、
そんなんでももう20年ぐらい前からそうなんです
か。あ、そうなんですか。
そう、
あれ、じゃあ私の周りの現場がそうでもなかった。
あ、だからもうそのね、あのそういう系とスポーツとかはあれかもしれない。まだまだ続いてる。
それはでも
スポーツも、
だから姉さん呼ぶような現場はそういう現場なんです
よ。そうそうそうそうそうそう、
この人は呼ぶんだったら飲まなきゃ始まらんなっていう現場なんですよ。
まあでもそういうイメージ大事ですよね。
そうそうそう、
うん、ね、楽しいってこと。
飲み会までがセットだよ。
いや、もうもちろんですよね。
仲良くなるやん、
ねえ、うん、だって姉ちゃんなんかも出会ったその日にウェイって私キスされたもんね。
あんた酒飲まへんやろ。
全然寄ってないのにやる。
キスされた、キス
あんた寄ってないやろ。
だって可愛くて。かわいいとか綺麗な人、
まあまあまあ、大体好きだよね。
この竹終わっての生活もさらに好きだ。
女子はそういうことできるけど、男子は気持ち悪いよね。
そうなのよ。
男子はキスしちゃダメでしょ。
そうなのよ、
ね、
うん、そうね。いや、したくはないよ。
いや、だから女子に触ると怒られるから男に触りに行くんだよ。
そうそうそうそう、仕方なく男で我慢するみたいな。
それ、ね、は別にね、女子のスキンシップ大好きよね、
うんうん、大
好き。男子はだから女子に触れないから仕方なく膝とか触ってね、
うん、そうそう、男のね、
うん、
それ気持ち悪いな。
そうなんの、結局そう
なの。どう見ても気持ち悪い映画
ななな。女同士だったら気持ち悪くないものが、 ユリなら OK なのにバラはダメなんだよね。
そうい
うセクシャルなもんじゃないから。
いや、ところがセクシャルなもんのように思われちゃうから。
そうそうそう。男同士が楽しく肩とか組んでると、あれは何かあるんじゃないかみたいに勘ぐられる。
あ、じゃあインドネシア行けばいい。
インドネシア
男同士仲良しだから友達でも手繋い
だ。だからインドネシア行ったら女の人かなと思ったら男の人いっぱいいるからね。
いや、まあそれもあるんですけど、
そっちがいるからね。
お友達とか家族ってみんな仲いいから、あの手繋いで歩いてたから。
山でもスキンシップ大事です。
スキンシップはまあ大事
です。なんで日本はあんなにスキンシップしないんでしょ
う。いや、でもね、若い子はするよ。
する
若い子はね。
本当、
うん、私すぐハグします。
私もすぐハグするから。それは若い側の、
いや、
めちゃめちゃビビってるじゃないか。
うん、まあちょっと
めちゃめちゃ気を使ったじゃないか今。
コミにもちょっとね躊躇する感じで、
ね。だからまあね、この世代にハグすると面白いねんけど、うん、若い子にわありがとうってハグするでしょ。
うん、
ほだら若い子が、うん、あの姉さん父がっていう。いや、おーおー、そこみたいな。ね、
いや、そこ言ったら一気にセクシャルになるから。
いや、もうそんなん言われたらもうガンガンちっちゃ当てていくもんね。
ああ
そうなんだ。それは
当てていかんとね。
当ててい
かんと、
当てていこう、当てていこう。
それは当てていかんと。
当てられて
なんぼ。知り合いの仲間だとすぐハグするから、男でも女でもみんなハグってやっちゃうので、
現場はね。
で、この間会社でちょっと飲みがあって、うん、なんかすごい楽しい時で、うん、まあなんか勢いで、うん、ってハグしてしまったんですよ、男が。
出ちゃった。
どうしたら、ちょっとね、周りの女の子の眼鏡ドン引いたん
です
よ。あ、やってみた。え、やっぱ違う。
このエロババアみたいな
扱い。会社ではね、やっちゃダメ。
職場ではエロババアになってしまう。
やっぱりね。
色気はこれっぽちもないんだけれども、向こうも全く持ってないんだけど。
まあ、僕らの常識は世間の非常識なんです
。なるほどな。いや、だからあの本番前、皆さんなんかあの共演者の人たちと袖で
やる
よろしくお願いします、
握手とか、
握手派なのかハグ派なのか、
はいはい、や
る。私完全ハグ派なんです、
うん、
私人によるかな。
あ、本当、
うん、
私握手した瞬間引き寄せてハグですね。
いいね。
それ映像で見せたいわ。
ポポンってし
てラジオで。
その今のいいやったわ。
いいやったわ。引いた絵とポポンポン、
そうそう、背中ポンポンって。若手は特に大丈夫やねっつって。
まあでもその例えばアイドルさんとか、うん、マネージャーのおっさんに背中ポンって叩いてもらったりとか、うん、まああの。フィギュアスケートの中でもそういう背中さすったりとか、ポンってそこで息をつけたりとか、それってまあまあ芝居なんかやとやっぱり同じで本番やから、その本番に対して気を入れるっていうのはあるよね。
ありますね。
でも俺昔よく共演してた女優さんは本番前に、あ、本番前やわ、父もんでって言われて。
特殊な劇団いたからでしょ。
うん、いや、まあ特殊な劇団やったけどね。
噂の、
そうそう。
ね、
まあ、はい、わかりましたって、父もんで本番やるっていう。こっちのテンションは下がる。
そうね。
そうね。
それね、微妙やな、微妙やわ、
うん。微妙なのよね。
あの受け取り、私の劇団やったら、
そのね、受け取り手としてね、微妙なのよ。それをどう受け取っていいか、
揉んでる俺は嬉しいのか、
そうそうそうそう、
揉まれてる側は嬉しそうなんやけども、
でも父を揉んでくださいっていう人はその人が安心したいから、
そうそうそう、
相手はどうでもいいから。
そうそう、だからこちらはただの揉みマシーンとして、これはメカとして俺は揉んでおるんや。
いや、その時にメカ扱いされたことでテンションがまず下がるし、
それも下がる。
岩橋さん全員にやってもらってたじゃなくて、岩橋さんだけにやってたの。
いや、その時身近にいた男が誰かがやる。
いや、だからもうマシ、
いやでも舞台ってルーティン決まってるからさ、
そうそう
そう、その時に周りにいる人も決まってるやん。
だいたい袖にいる時は俺が横におると俺がもむ下がり、しゃあない。
まだギリギリじゃなくて、もう開演
前、マイステージも出たよ。
え、ギリギリ出る、だから自分が出る瞬間の前なんだ。
最初の曲かかり出したら、
もんでもんで
と、でビュッと出ていくみたいな。
え、もむって何回ぐらいもむ
の。何回もんだかな。
そこ重要？
よいしょよいしょよいしょ、3回ぐらい。
3回ぐらい。
3回ぐらい。
なるほど。なるほど。
まあしゃあないですね、これはね。
うん。君とこの劇団おかしい。
君とこ？
昔のね。
昔の君とこな。
だって袖でみんな全裸で立ってるとかあった
よ。あ、そう、まあ昔おった劇団がね、そういう劇団や。
昔の君とこって今でもある劇団
じゃない？オリゴじゃない？オリゴは。
オリゴしないんですか？
オリゴ全裸禁止だから。
あ、俺も全裸禁止？
そうそうそう。
反乱も禁止だ。
反乱も禁止。
反乱も禁止？
何？それ必要かな？
いや、わかんない。
いや、15年ぐらい前だったら禁止しなくてもよかったかもしれないけど、 もう今若い子がいっぱいいるから、そうそうそう、マジ禁止しないと本当に問題が起きる。
舞台でも全裸で出たりとかしてたもん ねなんかちゃんとした舞台でもね。
そうそう、僕も昔はだから役者やってる、役者オンリーの頃は、あの舞台であのスカートで白役やった時は、これはパンツを履いちゃいけないなと思って。
どういうこと？
スカートが翻った時にお客さんが地獄を味わうなと思ってパンツを脱いでスカートの役をやりましたよ。
セーラー服着てた。
そうそう、何下履いてなかったってこと？
そうそうそう
そ
う。
それもう翻ったらもうキャーってなれへん。
だから わざとこう動いたりしてね、翻るのを頑張ってたけど、ひるがえらないんだよね、スカートって、ね、
意外とね、
思ったよりひるがえらないんですよ。
フリーズスカートは重いね。
重いんですよ。
フリーズスカートがいいんだよ。
こういうことなのかと、
あのね、
開眼しましたね。
アイドルとかでもね、わざとこうヒラッとさせるためのスカートっていうのはちゃんとデザインで作られているわけです
よ。ちゃんとアンダーショーツ ね見えても
いい。もちろん、ね、もちろん
から。
難しい世界やな思いましたね。
もうチラリズムの世界やな、
ね、勉強になりました。
でもアンダースコートだからとか、水着だからとか、パンツだからとか、もう見てる側にしたらどっちでもいいからね。
え、何見てんですか？じゃあ、
いやだからどれでも、おお見えたと思う。
まあまあ、
何でもいいんだ。
いやだからアンスコだろうが何だろうが
見えりゃいいんだ。
見えりゃいいじゃん。
ああ、そう、
男側は、ね、で女側はこれは見せてもいいやつって、見せてもいいやつとか関係ないからこっ
ちも。ああ、ウィンウィンだね。
ウィンウィンでしょ。
おお、なるほどね。
テニスでも何でもそう
だ。はいはいはい。テニスはあんまりグッと消えへんねんけども。
いやでもまあいわゆるそのアンスコってあるじゃない。
はいはい、ありますね。
まあだから、いわゆる、アンダースコートのことアンスコって言うんですよ。
そうなんです、
ね、アンスコですよ。我々の界隈
では。誰誰だよ。
業界では。
我々は誰誰だよ。
でも最近のアイドルさんはどんな感じなんですか？
最近のアイドルは、だからよく見えますよ。
よく見えます
よ。よく見えますよ、普通に。いや、だって、そういう風なもん。履いてるもん。
いや、私の周りにもアイドルちゃんがね、うん、なかなかいるわけですよ。
あ、おるだろ。
で、東京で活動してた女の子はこの間卒業したんですけど、まあ、あのいろいろとね、世知辛い世の中、アイドルちゃんもなんか、ね、病気しても、怪我しても、ステージ上がんなきゃいけないと、
そうだね、
そのアイドルの女の子は、足の裏、ヒール履きすぎて、なんかあの筋肉がなんかちょっと、何損傷して、もうだから、お医者さんからドクターストップで、3週間、動かないでくださいって言われて、でそれを、なんか事務所に言うたら、いやでも出れるでしょって結局出て、
ひどい、かわい
そう。でそのことこの間初詣行ったんやけど、まだね完治してなくてちょっとビッグ引いちゃうんですよねみたいな。後遺、アイドル後遺症ですよ。後遺症、めっちゃかわいい、
なんだろう、
体制み
たいな、もうなんだろうな、
いい事務所と悪い事務所っていうのははっきりあって、もういいところに引っかかるか引っかからないかだけなんですよ。でやっぱり相手のことを考えてくれるいい事務所っていうのは確かにあるので、そういうところにちゃんと引っかかればすごくいいアイドルライフが送れる。
え、じゃあ逆に言うといい事務所を見つけるコツって何かあるんですか？
ないでしょ。
運か運なのか。
だっていわゆるでっかいところだったらいいかと思ったら NGT みたいなことが起こるわけでしょ。でちっちゃいところでもすごくいい事務所っていうのは確かにあるので、
ね、
ちゃんとお金もくれるみたいな。
姉さんのところはいいですか？
聞く今それを。
話せる範囲、話せる範囲で。
話せる範囲で。
あの、何でしょうね、あのうちの事務所が、私はあの今の社長と2人で立ち上げたと言っても過言ではない事務所なので、何やろう、あのものすごいちゃんと売り込んではくれるんですけど、でもやっぱりあの今年私33年目なんですよ。を芸能生活が
すごい長い、
なってくるとね、
いや
なってくるとね、マネージャーもやっぱギャラを下げれないわけさ。これいいんですか、こんなぶっちゃけた話。
いい、
いや、そっちがいいなら
大丈夫、大丈夫。そうギャラを下げられないから、結局山本香織を使うんやったら最低このギャラじゃないとダメですっていう交渉するわけですよ。そうすると、あ、ちょっと予算がないんでいいですが多いです。今は、
飽きませんやんか、
そこよ。だからもう今ほぼほぼ私自分で仕事取ってるね。
自分で。
ああ、
ちょっと セルフセールみたいな感
じ。いやいや、もう自分で仕事取って、でそっから、うん、まあ言うたらちょっとこうメディアだったりとか、うん、ウェブとかに乗るんやったら事務所倒産だかん、うん、事務所案件やから、うん、そっから事務所に連絡して、うん、でそっからのスケジュール管理とかはマネージャーに任しますけど、うん、いやでもなんか無駄にキャリア長いとこういうことが起きるのかと、うん、ちょっと今ね悩みどころではありますね。
難しいところですな、
うん、でも、うん、入ってないとね、うん、フリーってわけ
でもね、レイさんが下げちゃうと、
う
ん、
そうなの、
今度は下が迷惑だから、
それも言われてん、だから、うん、その私が下げちゃうと、うん、うちの事務所の若い子たちがもっと下げなあかんから、
う
ん、そこは死守したいって言ってくれてるのはいいんですけど、でも私としてはもうちょっと現場出たいわけですよ、
うん、ああ難しいな、
そうい
や本当難しいのは、うん、結局ギャラを下げて、
うん、
でたくさん仕事をするのか、いやそのまま保って少なめでいくのかってことで
しょ。これがねうちのマネージャー多分薄利多売はしないんですよきっと。
いやでもねその方が正しいのよ。
いやでもね一時ほんまに仕事がなくて落ち込みすぎた時にもうやめようかなと思って
これはちょっとうち展開やね。
そうしたら、うん、またこの時にええー、タイミングでね大先輩の役者さんから電話かかってくるんですよ。特に用事も何もないのに元気かみたいな電話がかかってくるわけですよ。
お
お、まあ、それが渋谷天外という方なんです
けど、渋谷
天外さんかかってきた時に
もう大先輩の
私が愚痴りまくるわけですよ。
それはやるんや。
いやそれは言うんですよ。もういやもうこのタイミングで電話かけてきたってことは、うんうんうん、私はこの人に愚痴っていいんやと思って、
うんうん、そうですよね。そういうことですね。
愚痴ったわけですよ、
うん、
でもそれも一個大きな映画で役付きで決まったんやけど、
うん、
どうしても外せない仕事が一個あって流れちゃったんですよ。
いやありゃま
あらもったいない。
でその話をしたら、うん、天外さんがいや香りなみたいな、それはご縁がなかっただけで、お前がほんまにやんなきゃいけない仕事はスケジュール絶対合うからみたいな。
お
で、
ええこと言うな。
でだからそんなあの何やろ落ち込む必要もないし、この業界なんかそんなもんすぐに仕事入るもんじゃないし、うん、まあ継続は力なりじゃないけど、うん、続けとけば誰かが見てくれるからみたいな。結構楽観的な感じで来たわけです。
だいぶそこら辺は楽観的で来たね。
そう、うん、なるほどと思って。
じゃあ
早っ。そうでもうちょっと頑張ろうと思って。で今に至るんです。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
若ちゃうラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。まあお芝居をすること自体が、うん、まあアイドルの方だけど、
うん、
まあ、いわば玉数が飽和状態だ
から、そうなんです
よ、ずっと、
うん、
もう何十年もずっと飽和状態で、うん、でたまたま何かを掴んだ人だけが飛んでいくわけでしょ。それは芸人さんでも一緒で、たまたま何かを掴んだらピコ太郎になるわけじゃない、
うん、
それまで30年
それはね当たり度が高すぎる、宝くじレベルの当たり度
だけど、その、
うん、
ずっとあの人はもう誰よりもくすぶってた人が、
ね、ずっとやってます
からね。もうあのいつ辞めてもおかしくない人だったのが、
うん、
まあそこでドンっていったわけでしょ、うん、世界レベルに行った、
うん、まさかのジャスティンだから
ね。そう
ジャスティンきっかけよね。
そうだから、うん、それはまあどっちかしかなくて、
そう、ね、
もう待つか待たないかしか、
うん、
やるかやらないかしかない。
でも逆に言うとそういう意味ではあの舞台やってようかなと思うわけです。私映像出身なので、
はいはいはいはい、
その事務所に入らんとね、ドラムの仕事とかやりだったし、うんうんうん、もっと入ってこないから、ね、そこだけやったら、
まあ、オーディションの話さえ来ないもんね。
そうですね、
個人じゃ、
ね、
うん、個人じゃ来ない、絶対来ないですから、
うん、だけど なんか、まあ、言うたらそれこそ二十歳超えたぐらいに舞台を知って、
あ、そうなの、
私舞台デビューは遅いです。まあ、小劇場デビューに至ってはもうほんまに27、8とかだから、まだキャリア的には全然なんですよ。ペーペーです、
またまた、
いや、あの、いやいや、そこから計算しても全然もうペーペーじゃないねって。
もう全然やってます。
おそらく何年とは言いませんけど、おそらく経って、
そうか、おそらくデビュー頃に生まれた子がぼちぼちデビューします
から、
ここも若い子は大体その
辺り、ね、うちの若い衆その辺ぐらいに生まれてます
よ。いや、その前もね、私もう1987年デビューなので、
お、全然そっから先ですよ、生まれてるのは、
ね、いや、でも舞台やってよかったと思って、うん、要するにその現場がない間、腐るんですよ、やっぱ芝居してないと。
そうですよね。
確か
に、うん、そう、ね、焦るしね。
そう、焦る、30代の頃は。でももう40超えてからもう絶対焦ら
ない。いいのか、年齢もあれは OK か。
大丈夫です、もうね、多少もできないんで。多少はね、したいんです。多少はしたいんですけど、今日本タレントメーカーのデータベースにも残っちゃってるから、
はい、ね、
詐称は無理です。
もう今更詐称してもね。
今更詐称。生
田天功先生みたいに年齢不詳にしとかないと。
そうそう、最初からね。
生田天功先生は、もうアメリカとの契約でずっと17歳だから。
そうそうそうそう。あれは契約上17歳。
契約上ずっと17歳。
でもあの人もすごいですよ。だってもう体重も見た目も絶対変えちゃいけない。
そうそうそう。
すごい契約。
すごい。
すごいね、
その代わりバービー人形みたいになってますからね。
いや、もう
だめ、引き立て以降でアニメになってるわけだ。
だって私ちっちゃい頃からおったもんね。
おったおった
おったおった
いましたよね。
ねえ、
はい、いましたね。
あのミュージョン、
もともとこうステッキやりながら、あなたはだんだん眠くなるっていう歌歌ってたんだ。
いや、マジで。
アイドルだった。
そう、アイドルだった
。なんとか、
あ、じゃあその初代に弟子入り
して、そうそうそうそう、それでその時は
お父さんかな、
お父さん、
違う違う違う、
もう娘さんはもともと少女隊にいたんですよ。
え、マジで、
ね、うん、そう、あれはまた別の人です。あの人とは全然別の。
で、今の天功さんって2代目ですよね。
2代目。
名前ね、
そうですね。プリンセス天功は2代目なんです。
そうですよね。
初代菱田天功さんは別に。
いや、でもちっちゃい頃から変わってないのがすごくないですか。
すごいですよ。いや、でも姉さんも変わってないですよ。
いや、よう言うわ。
おべんちゃら、おべんちゃら。
いやいやいやいやいや。でも出会った
こと ない
し。無駄だね。いやいやいやいやいやいや。いや、まあ大変ですよ。だからもう最近青汁と酵素ジュース毎
日、うん、大好き。でもそれ酒で飲むからね。
え、酒で飲むね。やばい。酒はだって栄養ドリンクでしょ。
おいおい、来たよ来たよ。
エナジードリンクです、
ね、エナジードリンク、ね、
ど, どんなエナジー取ってることやら。
まあまあエナジーは必要だからね。
そうそう。
でも酒飲みあれでしょ、うん、ちょっと熱っぽかったらアルコール消毒っつって
中から、そうですね、
あれ
でしょ、中から消毒入れて飲みますよね。
いや、でも若手より私絶対風邪ひかへんし、もう体力あると思うよ。
あ、うん、体力あるなと思う。
体力あれ、体力無限にあるんだけど、
ね、体力は若い子ヒョロヒョロやもん。なんだ、何食べてんだろうね。
ヒョロヒョロだね。
なんかもう、
もう君んとこの若いのの旦那の方がヒョロヒョロすぎて。
どれ、ああ
教え子。
しかも飲み会にも来やしねえし。
え、本当に。
いや
あれはね、今実は忙しすぎる。
あ、そうなの。
仕事は忙しすぎてね。そうそう、
仕事ってんだろ、そら
結婚したから。
いや、そらそらそら、私だからあの、むつだくんは私教え子なんですよ。
そう
なんです。で、卒業するときに役者を続けるって言うから、うん、じゃあ卒業して、いつか共演できたら面白いよねって言ったら、うん、もうあっという間に4年後共演でしたから
ね。そうで
したね。そう。で、アイスが主役で、私、それの、なんか、お母さん代わりの役で、めっちゃガチ絡みやって、
うん、
さあ、容赦なしのダメ出しを。
いや、やってあげてください、やってあげてください。
すごい感謝してた。
やってあげてください。
もうね、嬉しくってしょうがなかったから。
え、マジで？
うん。あの、かおり先生と一緒に舞台立つっていうのは、うん、一個、うん、彼の目標の一つ
だったんや、うんうん。
もう、すごい嬉しかった
です。あ、本当？で、そっから、いや、高校の時は優しく言うてたけど、
うん、
もう、
まあ、プロになったからにはね。
今回はお客様からお金をいただいて芝居すんないかも、中途半端な芝居すんなよって言って、
うんうん、
ずっと怒りまくってて、
ほうほうほう、
空の身には来えへんよね。
もともと飲めないから。
もともと酒飲めない。
そうそう。で、あんまり飲み食い得意じゃない。
まあね。いや、でも私はすごい嬉しくて。
うん。
まっさかね。
いや、いいことだよ。
そのね。
なかなかね。
この今の言葉を聞かせてやりてえ
よ。ね、
もう。ほんと聞かせてやりたいわ。ラジオ聞くように言っといて。今回もね。必ず切らないで置いとくから。
言っとくからね。
でもね、ずっと本当にね、かおりさんと、うん、あと、うん、その時一緒にいたメンバー の、
うん、
あのお姉様方が、
うん、
結構いらっしゃったのね、
うん、
だからその方とかめちゃくちゃ感謝してて、
まあ
結構過酷な現場や
った、いやそうそう、だからかなり過酷な現場でした、
かなり過酷な現場やったから、うん、もうなんか心折れそうなのを、うん、その、ね、お姉様方にみんなに支えてもらったみたいで、うん、彼的にはあれがなかったら多分無理やった、
うんいやでも最終的にはあの何やろな、もう、いもうセリフ間違っても何でもいいから気持ちでいけ、
うん、
みたいな、
うん、
そう
最後はね、
最後
は、ね、最後
は、ね、始まったらね、
うん、
そうそうそう、
お前がどんな芝居しても受けてやるから
っていうね、あそうそうそう、あでもそれは言うたら役者はもうちょっと信用しろって言った、
うん、
そう自分で何とかしようなんか、お前だってテクニックもないねんから無理やから、
うん、
そう
素晴らしい、そう、そこなんですよね、
あそう、う
ん、だから、うん、あの若い子らって自分らで何とかできると思ってできずにへこんでいくけども、
ね、
あの一緒に出てるやろ、
うん、
やるでみたいな、
うん、そうそう、
うん、
あとだって私もミスしたらフォローしてねって言うからね、
うん、
そうそう
そう、
もう俺もではもう本玉姉さんが、
いやそりゃそうでしょう、
この役目です、
いやもう本玉姉ちゃんの安心感パネーよ、
ね、ほんまですよ
とりあえず出てきたらあんななんかちゃんとシーン回すんやな
芝居がちゃんと動いていくなっていうね、
そうね、いやでもなんか嬉しい、でも教え子がねずっとお芝居をするとか、
うん、
あとはあの私が高校で教えて専門学校行って私の芝居仲間が講師っていう場合もあって、うん、そこはね、うちらがね LINE でやり取りするんですよ、
あれどうやと、
あのなんか今年入ってきた生徒になんか香りねーの教え子ですって言ってきてる子おんねんけどみたいな、
うん、
誰ってで名前来るから、あなるほど、なんでこの子こんな感じやからってさっき情報送っといて、
うんうんうん、
でなるほどみたいなっていう裏のすり合わせは結構しますなるほどね
大人の相手だからね、
まあ僕ら若い子が、
うん、
求めてるかどうか俺らの業界でね、
うん、
分かんないけど、
うん、
もうそろそろ終わりが見えているので、
終わり
終わり
いやだからまあまあまあでも
言うてもでも年齢がぼちぼち、
あと10年でまあまあ、
あと10年ですから
普通に定年の年齢になるので、
じゃあ何残します、
いやだから若い子たちにとりあえず、うん、僕らはもうフリーなので、
うん、
教える義理もないわけですよ、
なるほど、
で今日もたまたまその仕事先の若い子が、
うん、
まあ、ちょっとした失敗をして、
なるほど、
それを、まあ、ここで言ってもわからない用語がいっぱい出るので言わないですけど、
何ですか、
ちなみに、まあ、まあ音声のことでね、
うーん、
音声の、
だからね、
音声のレベルのことでちょっと間違ったので、こう、これこれこういう考え方でこう言ったらいいですよと、
なるほど、
ですいませんでしたっていうので、
うん、
いやいやこの失敗を次に生かせばいいんだから頑張れよっつって帰ってきたのよ、
うん
う
ん
う
ん、
お
ちゃんと教えてんじゃないですか、
ちゃんと大人やん、
いやだからそれが、うん、それがすごくなんか幼ったからかすごく大事に、
うん、
おそれがやっぱり一番大事なんだろうなと思うんですよ、うん、
昔のあなたからはそんな言葉は出てこなかったですよ
まあなんとかしてお前らさっさと辞めて俺の仕事を増やしてくれと言ってたからね、
うん、まあまあね、
もう早よ辞めろっつ
って、昔は地獄みたいなやつでしたからね、
まあ、本当に、まあ、
地獄ですよ今でも、
いやでも私が今ね教えに行ってる学校も岩橋さんがいなければ成立しない、
う
ん、
あらあら
急に褒めるね
いきなり来たな
一回ね、
うん、
岩橋さんがねいらっしゃらない半年間だったんですよ、
ほい、
ああ、
ね、
そうだった時ね、
そう、
うん、
まあひどかったよ、
あそう、
うん、アシスタント一人ついてたんですけど、
うん、
全然芝居のこと分かってないから、
まあ確かに
もうね、なんかもうクラスもまとめられへんし、まためんどくさい生徒がめちゃくちゃ多かったから
しんどいな、
あの時はひどかった
ね、あの時は一番ひどい時に来えへんから
そういう契約やからしゃあないやん、
そういうことやねんと思って、もう早く帰ってきてって LINE 送って
そうそう
自分の都合で帰られへんから、
うんう
ん、
まあそれでも5月くらいから入って、
う
ん、見てこれは地獄だなと思ってね、
うん、でそれでもうあまりにも私もぶち、私がブチ切る前にここからブチ切れて、あの、ね、教室から追い出したんですよ、わかるそれ正解と思って
もうお話になんない
もん、もうそう、
うーん、
いやもういろいろ ね、苦楽を共にしてる感はあります。
確かにね、
はい、
結構長いもんね、
うん、感はあります。
もう何年になりますかね。
もう何年になりますかね、わかんない。
いつ7、8年ぐらい。
え、そんななります。
あ、でもそれぐらいじゃない。
そのぐらい、そのぐらい。だって前がムスやったから。
そうだね、
ムスは5、6年あってからやから。
これ聞いてる方何もわかりません。私たちは高校の非常勤講師で、
う
ん、
そうそう、
あの公立高校の選択授業で身体表現っていうね、演劇というツールを使ったコミュニケーションを学びましょうみたいなクラスを担当してるんですよ。
まあまあワークショップをね、
そうだね、
無理やり教えるみたいな、
演にやるんだね。
それを1年かなとか半年かけて教えて話
し
ちゃう。
しかもやりたくもね、相手にやらさなきゃいけないから。
来るやつはなんかたまたまあのくじ引きで外れてきたみたいなやつがね、
あのね、
クソみたいなやつが来るんやけれども、やってるうちに、まあでも
ね、そうで、それでなんか興味持って、うんうん、あの専門学校行ったりとかする人もいるから、
夏食い出すと ね、
なかなか趣味深いね。
そうなんですよ。
そうそう、ただでさえダメな人生をさらにダメな方にシフトチェンジする感じ。
そう、
なかなか趣味深い人生
ですね。そう、まあまあ、そう、でも面白いですよ。かわいいのよ、なんかね、所詮ね、反抗しても15、6でしょ。
うん、そうそうそうそう、
確かにね、
発掘できへん。
そう、
中がね、まあ姉やんは濃いからで、週に1回しか来ないから、うん、ボコボコにやんねんけど、そのフォローはね、僕らがやってるわけ。僕ら毎日行くから日々フォローしてるわけですよ ね、
いやもうだから、もう何、殺し文句は大人なめんなよですから。
ああ、
なめんなよ大人。
まあ、ちびっ子は大人の怖さを知らんから、
う
ん、
確かに。
いや、知らんから反抗できる。
そうそうそう、そうなのよ。
だからそれに対して、お、ちょっと舐めてんちゃうみたいにゴリッと来られると、ちびっ子どもはもう金玉がヒューってなる、
うん、女子もおるやろ。
そうそう、
まあそこまで頑張る子はおらんやろ。
ええことしたらもう急激に褒めるのね。
お、
そうすると褒められ慣れてないから、
あ、ドギマギして、
ドギマギして照れるやん、
うん、
次の週めっちゃ頑張るよね。
うまいこと転がしてるな、ね、
ほんまにね、もう手のつけられん、うん、なんかね、ぐうたらなやつをね、ぐいぐい姉さん引っ張るから、うん、あ、これが、うん、さすが講師で食ってる人間のテクニックやなっていうところが。
だから完全にあれでしょ、うん、あの孫悟空なわけでしょ。手の上で転がしとる
んだよ、みんなね、やんの手の上で、
はいはいはいはい、はい、まだ私の指までしか来てませんよっていう、
それ指だからみたいな。
でもね、なんかその授業をね、終わった子たちも休憩時間に遊びに来てくれたりとかするの、うん、ほんで、ういろうりだけ言うて帰る子とか、ここまで覚えた言うて帰る子とか、めっちゃ可愛い。
可愛いな、それ。
めっちゃ可愛い。
ここまで覚えたの時点で可愛いな。全部覚えてこいや。
で、何やったっけって言うから、うちらが合いの手入れてね。
そうそうそう
そうそうそう。
こっちでフォローしながら、
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、なんとかね。
そう、
半分ぐらいまで来るとチャイムが鳴るから、
早いけ早いけって言うて。
続きはまた来週みたいな。
そうそうそうそうそうそう。
そうそう。
意外と楽しいやってるんですよ、
ね。ね、楽しそうだよね。
姉やが楽しそうにしてくれるから、うん、こっちもやりやすいし、
うんうん、で私が楽しそうにしてると安心するから、うん、この人自分の仕事やるからね、
うん、すんません、
手配消して自分
こっそりプリント作ったりしてるから、
ね、
採点とかしてるから、
ね、そうそうそうそう、
いいことですよ、
うん、そうそうそう、
まあ、だってもう姉やんが勧められるから邪魔はせえへんようにしてるから、
うんうん、
でも仕事って何でもそうですけど、うん、やっぱりバランスをいかに取るかなので、
うんうん、
よくバランサーとか言うけど、
う
ん、全員がバランサーをやれば
うまくいく
ね、だからこっちがドンと踏んだら向こうが上がりながらもまた踏んでくれると、うん、シーソーがうまくバランスが取れる、
まあ、
何でもそうです
、うん、そうだ、一人が頑張ってよくてもね、うん、ダメなん
です
よね。そうそうそう、
でも私、岩橋さんが辞めたら私も辞めますよ。
ずっと言ってるね、
ずっと言ってるね、
うん、もうずっと言う、もう無理やもんだって。
その半年がよっぽど辛かった、うん、
やっぱりね、だから、うん、僕らみたいなこういうお芝居、うん、僕らお芝居やけれども、うん、何か表現をするっていうことをやってる人間と、
うん、
日々こう地味に生きていくことを目指してやってる人間とはやっぱり違うから、う
ん
う
ん、まあもちろんそうです、
うん、
ちろんだってほんまにね、あの現場ひどいですよ、現場としては、うん、お金出さへんし、
そう
だってもう姉やん呼びつけてなんかもう5000円ぐらいで働かせようとするから、バカじゃねえのかお前らと。
すごいね、
そう、ちり子たちにちょっと講習してください、うん、お代は5000円ですみたいな、うん、お前5000円で
トップ女優を、私人生語りましたからね、あらら、人生語りました、
人生語らされるんですよ、そんなことありえへんやろと、
あらら、
普通1万円からですよってちょっと上げたんですよ、
うん、マネージャ
ーもうね、そうしないと現場の人たち分かんないから、相場が分かんないから、
キム君の時もそうして、
そうそうそう、他のキム君呼んだ時もそれやったし、シロッキーは別系統で来てるから分かんないんだけれども、
シロッキーは私が呼んだからね、
うん、そうやってみんな安くこき使われるけども、うん、違うねんと、うん、プロの人間を1日使うってのはこういうお金が動くんやでっていうのをほんまに上の人間にガンガン言ってるわけ、
だからそういうことをさ、うん、私非常勤やからそんなしょっちゅう学校行かへんけど、うん、なんかそこで結構いろいろ言うてくれるから、うん、なんかまあちょっとした自分の価値も若干上がるし、うん、でなんかね、教頭先生とかものすごく気使ってるから職員室とか入っていくと、あ、おはようございますみたいな、
それ
を
やっとかないとね、
ね
え
ね
え
ね
え、
ありがたい、
まあ
ね、
それはね、
大事大事、でも養成所の講師もやってるんですけど、養成所の講師はね、結構やる気がある子はバンバン引き出し出すんですよ、
うんうんうんうん、
でもふと思ったのが、うん、出して教えねんけど、うん、出せるのはまだこいつらに勝てるからやなって思ってるわけですよ、
あ、そうだ、
だからこれ出してこいつに負けるかもしれへんと思ったら、私途端に教えへんくなるんやろな、
急にライバルになるんや、
そうそうそうそう、
ライバルポジションやな、
こいつやりよるなと思ったら教えてられへんもんね、
なれへんし、おお、こいつが現場に出てきたら食われるって思ったら途端教えなくなるよね、
多分ね、
でそういう時は背中見ろって言うわけ
でかっこいい、見て覚えろよみたいな、
見て覚えろよみたいな、そうだから今結構手取り足取り教えてるのは、
うん、
まだここまで言っても理解できるには10年ぐらいかかるんやろうなって思ってるから言えんねんなと思って、
いやでもね、
どの現場でもそうかもね、
仕事でも、それはでも仕事はでもそうやから、
うん、そう、
僕らあのフリーなので、
うん、
チーフになれないんですよ、うん、一緒、
なるほどな、
僕は
なるほど、
だからずっとアシスタント、この年でもある
し、舞台で言うところの増員ってことですか、
まあ言ったら、というかね、
技術職、
炎上とか炎法、
炎法とか武漢助手みたいな感じ、うん、言ったら、
いやだからね、あのスタッフさんとかって、うん、職人さんじゃないですか、そうそう、で私去年とある映画を撮影してたんですけどね、うんうんうん、でその準ヒロインのオーディションがあってね、
うん、
で私も審査員、役者の審査員、
うん、
監督、プロデューサー、うん、助監、うん、でカメラマン、
う
ん、でヘアメイクみたいなのずらーって並んで、
う
ん、
すげ
え、
すごいな、
で、まあ、言うたらそのオーディション女の子やったんですけど、うん、32人ぐらい来てくれて、で全部終わった後、うん、誰にするかってディスカッションするじゃないですか、
うんうん、そ
したらやっぱりね、役者がいいと思ってる子と、うん、監督がいい、まあもちろんね、うん、で援助、うん、あとカメラマンさんがいいと思って全部ちゃう
もんね、あ、違う、もちろん違う、
で、で役者が、いやこの子よくねって話をするわけよ、
うんうん、
その前言ったら実際絡みがある主演の俳優さんもこの人一番やりやすかったって話をするわけよ、
うんうんうんうん、
で、いや私も確かに見ててしっくりきてた、
うんうん、
カメラマンさんが一言、うん、いやいいんですけど、
うん、
歯並び悪いんですよねって言い
出した、うわ出た、おー来たねー、言うねー、
要するにライト当たったら、うん、ちょっと歯がこう、はいはい、こうって曲がってて、ライト当ててもね、影になるから、
あ、うん、そこまで。
絵としてどうかみたいな話になるわけですよ。
なるほど。
だから、あ、そっかみたいな。雰囲気とか、ね、キャラクターとか、芝居のクオリティじゃなくて、
うん、
やっぱカメラマンさんが、
うん、見場、見場です。
そう、見場って。
なるほど。
あね、昔ね、うん、あのまあ、番組名とか言うとあれなんで言わないけど、
うん
まあ、グルメ番組があったんですよ、ずっとやってるグルメ番組があって、
魔法のレストランね、
まあ違う違う魔法のレストランよりもっと前、
なるほど、甘辛メニューね、
違う
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 違う違う
違う違う違う
違う違う違
う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違
う、
その時はレギュラーでご飯を食べるんですけど、
うん、
ご飯を食べる時に、うん、必ずペロッと舌を出す、
あ、なるほど、
で、それがもう非常に評判が悪くて、
なるほどね、
癖
なんですね、
お坊ちゃんなんですけどね、 まあまあのお坊ちゃんなんだけど、ペロって舌を出すの。
受け口に。
そうそうそうそうそう。だからそれがすごく、まあ、スタッフ間では評判悪くて、
なるほどね、
しかもその人が番組的にも2代目だったんだけど、まあまあ早く終わりましたよ。
あれだな、
気をつけろ、
言わなくて、言わなくて、
あれだな、
言葉に気をつけろよ、
言わなくて、
公共放送だからな、
公共じゃねえけど言わなくていいんだよ、後で言うから。
いやでもそういうことですよね。
そうだから本当にそういう、うん、まあ、人は全然悪くない、すごくいい人だったんだけど、うんうんうんうん、そこがみんな全員ロケが終わった後に、うん、あの人舌をペロって出すのが嫌だよねっていう話をみんな、
だからニコラス・ケイジがさ、
ニコラス・ケイジ来たね、突然来たね、
急に
あのスマのビストロに出た時に、食べる時に、
あ、口に
手を隠して食べてた。そう、あれ見てて気持ち悪いと思ったんやけど、なんかあんのかなって。
なんかあるやろな、
僕は昔のオタクをたくさん知ってるけれども、うん、昔のオタクはみんな口を隠して喋ってたよ。
ああそうだね、
なんで、
なんか、ね、口元見られるのが嫌なんだ
よ、口元を隠すの。
なんで、
わかんない、
わかんない、
そういうなんかオタク作法があったのよ。
オタク作法ってあんの、
うん、
でも口ってやっぱりどんだけ上品でもなんか食べ方汚かったらちょっと不細工に見えたりとか ね、
う
ん、
ね、
そういうのがね、途端にバレるんだろうなっていうの、多分本能的にやってたんだと思うねんけれども、
もう箸の持ち方一つでね。
いやだからあれよ、米助さんがね、もともと左利きやったけど隣の晩ご飯で右利きに強制させられたっていう ね、
右で食べないと絵が悪いからね、右利
きの絵が悪いからっつって。なるほど。
いやでもやっぱり箸の持ち方をね、やっぱり握り箸にしてる人とかをテレビで、まあ、それは役者さんであれ、そのグルメの番組であれ見ると、あ、この人お里が知れてるなと思う。
なるほどね。
うん、
いやただでもそうですね、私1回だからそういう食レポのお仕事とかもやったことあるんですけど、その時にやっぱ箸の持ち方綺麗ですねって言われたのね。
おー、素晴らしい。
そう。
姉さん、
ちょっと箸持ってください。いや、私、本当に、ちゃんと、ここ、上だけで、上だけでちゃんと取って。
ちょっと、ラジオ番組やのに、みんな箸の持ち方。
みんな箸の持ち方。ここはちゃんとしてる。全員、
みんなちゃんとしてる。
年の方だ、年の
方。僕も箸はね、親にめっちゃくそ強制されてね。
私も言われた。
俺はね、中学生の時に、姉貴とかが全くできない。今でもできない。中学の時に自分で無理やり強制した。
あ、
1週間頑張っても
セルフで
できなくてもセルフでやってたらできるの。
うんうんうん、でも私浅野ゆう子さんめっちゃ好きで、浅野ゆう子さんの箸の持ち方ね、
うん、
これなんですよ。
あ、だから、まあ、伝わったラジオ、ラジオ、
まあ、握り出しに近い鉛筆
持ちみたいな、鉛筆持ちみたいな、
いやもうスプーンみたいに持ってる人とか、もう本当アルカトルズからの脱出のクリントヒツドッドみたいな箸の使い方
ですね。
こう握ってどうやって箸使ってるのか分かんない。
いや、あの
クロス箸とかね。
X 箸ね。X 箸は逆に俺らできへんもんね。
できへん。
無理無理無理。
いや、だからどうやってんのみたいな。
その中学までの握り箸もう戻れない。1週間で戻れない。もう一切できない。
うん。
でもね、僕はね、鉛筆が下手なんですよ。
鉛筆で
書くのが、
を普通に言うとこういう形になるんやけど、ラジオだから分かんないけども、うんうん、僕ねちょっとこうなるんですよ。
ああ、こうね、
縦になる、
こうね、
うん、ラジオだから伝わんないけど、
分
かん
ない。筆圧が強い
な、筆圧強いな、
ね、
俺もでも筆圧
丸っこい字なんだよ。
丸っこい字はね、
丸っこい字、丸っこい字、
その可愛い字を書く、
そう、可愛い字書く。でもさ、なんか国語の先生って可愛い漢字書くよな、あの字書くよね。
ああ、そうなの。
うちの先生もすごい可愛い字書いて、
無労再生
無労再生、そう、この間ね、ちょっと無労再生を急にブームが来て、
どういうこと、
うん、なんかテレビの番組でちょっとやってて、急にブームが来て、無労再生をかけたら、かわいい字を書くのよ。
あ、そう。
再生の字、すんごいかわいいの。
いいね。
超丸文字。
丸文字。
うん。
あと、あの時代に。
あの時代に。この間テレビ見たけど、稲川淳二さんの字もものすごい特徴的な、なんか。
あの人デザイナーさんだもん
ね。いや、なんかね、字がね、ほんまに、なんか何フォントで、なんか自分で、こう、ロゴっていうぐらい、なんかこう、きっちり書きはって。
あ、やっぱりデザイナーさん
だね。デザイナー。
デザインなんでしょうね。
あの人、工業デザイナーさんでしょ、
ポールとか作ってますからね。
そうなんや。
そうなん
や。へ
ちゃんと すごい特許っていうかあれ持ってる、
ね、特許
っていう
かそのポールのデザインでなんか賞を取って
る。ああ、そんな人がいるんですよ。高田純次さん、宝石デザイナーだしね。
そうなんや。やっぱ手に職ないとあかんのかな。
手に職ないですよね。
いや
今から
いや今から無理な。
今からか。
今でも一番興味があるのはあのキャリコンやねんけどね。
何だって何だって。
キャリアコンサルタント。履歴書を見てあなたに向いてる仕事はこんなんですよ。
半分占い師みたいなもんや。
一番怪しいな。
やんけ。
でも怪しいの向いてるかも。
そういうことですか。
もうちょっとしたら、ね、あの占いとかできる。
説得力はあるかも。そうそう、あの根拠のない説得力はあるよね。
あんたはこうなのよ。
そう。
いろんな人見てる。
地獄に落ちるわよ。
やめて。その人のことはやめて。
そのビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボモルトウイスキー取り揃えてます。料理も美味しいよ。メニューがないから好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバーブラセボに今日も明日も飲みに来てね。
ということでね、もう1時間手前ですか、ね。
すごい。
はい、ということで、メールはちょっと来てないんですけど、
はい、
質問箱が来てます、ね。
リアルタイムでやってるんですかこれ。
違います。
録音ですよ。
やろ、
はい、
まあ、でももう57分過ぎました。
あらら、
はい、
スミヤ日中ってなんで監督がいないんですかね。
なんでいないんだろうね。中学校
いや、そもそもあの世界に青葉ぐらいにしか監督がいないよ。
そうなんだよね。わかんないよ。キャプテンっていうね、
あ、
野球漫画の中で
野球漫画の話を急に持ってくるわけですよ。
いやいや、いつもまあ喋ってる、スミヤ日中っていう中学が主人公の学校なんですよ、うんうん。でその後プレイボールって言って住谷高校になるんだけど、うん、高校にも監督いないよね。あれ
いないいないね。
いない
ね。なんでか知らないけど、いないんですよ。
ドカベンはいるのにね。
ドカベンはいる。
いや、だってサッカー違うから。
いやいや、そうなんだけど、それ分かってるわ。
それ分かってるわ。
アパッチ野球部にもいるよ、ちゃんと
監督、ね、そう
よ。そう、他の野球漫画にはちゃんとキャプテンというか、あの監督いるけど、住谷二重にはいない。
え、でも強いの。
強くなっていく、
まあ、そう頑張る。
誰が牛耳ってんの。
キャプテン
が監督
だからキャプテン、
うん、だからキャプテン。
あれ監督がいたら監督っていう番組になっちゃう。
なるほど。
キャプテンが頑張ってるからキャプテンっていう番組だから監督の居場所がないんですよ。
そうなのか、う
ん。監督も何回か来てちょっと俺違うなと思ってやめるんじゃん。
そう。いやでもね、もう野球の世界は大変らしいですから。
どの中学にもいない。今時もキャプテンをありがたがる文化じゃなくなってきてますからね。
いや、でも高校野球は違うよ。
いや、だってむちゃくちゃやるのよ、夜中まで。
あ、漫画
ね。これで全部漫画だから。
いや、だからその漫画で実際のその高校も今 投球制限であるとか、うん、なんか言うじゃないです
か。でも分ければいい。
いやいや、だから分ければいいんですよ。遊び野球と本気野球と分ければいいんですよ。
だってあの甲子園を3日ぐらい開けといたら投げれるでしょ。まあ、間開けたまんから、
ね、そうだからあれ
毎日やるから、
毎日やるから
毎日がダメなんだよ。だから
しんどいよそりゃね。
投げさせてあげてよ4年から
頑張ってるのに。いやだからそこまで行ってて初めて世界に通用する人になるので。
そうね、
まあ、それも過酷な話ですけど。
いやでも過酷を通り過ぎないで。
いやでもね、高校で肩潰すぐらいやったらもうプロ野球行っても無理やからね。
まあまあ
そう
やからね。怖いなこの人たちは。
ダメ。いやでも今の
時は育てていきましょう。
いやだから今の時はそうじゃなくなってるけど、うん、でも結局のところ根性論なんだ。
まあですよね、根性でやってきた人しか生き残れないですから、
ね、そう
結局スポーツと芝居は根性論ちゃいます。
おいおい、
芝居もそうなの。
芝居もそうです、根性論。
いやいくらセンスが
そうですよ、ね、
だからもう
やる気なけ
ったらもうやる気ないが無理やけども、
日中に監督がいないようにもうオリゴ糖にも演出なしで行ったらいいんじゃない。
そうこれから
も
演出なしで。
岩橋が役者で出るってことやね。
おい待て
演出としては首 で、
なるほど。で役者で出ればいい。じゃあ私が前説をします。
あいいです、ね、
僕は制作を
俺物販売りに来
て設定をやります。
いやいや、さんざんまあまあ表に出とるやないかい。
まあ ね、まあ、
そこそこ
で、あの大喜利の時 の、 あのちょっとショック具合ね、なんかもうちょっと頑張らず、
ね、大喜利が本当今年ダメでね。そう、先週大喜利があって本当ダメだったんですよ。
目に言われるひどかったわ。
一番そう
そう、何
で、
はい、次の質問は
次です。今年の NHK 大河ドラマ、当初の予定より2週間遅れで始まったかと思ったら、オリンピック・パラリンピック期間は5週も休むらしいですよ。一体何尻があったんやろな。以下毎度おなじみ大魔王さんの大河見たことない自慢をお楽しみください。
なるほど
大河は
見たことない。
おいいね。
あ、というかあれだけ、新選組だけ見た、羽鳥慎吾の。
ああ、ミーハー。
あれだけは見たけど、
ミーハー。
いや、というか大河をなぜ見なかったかっていうと、合戦シーンがスタジオのイメージカットなんかどうも気に食わ
ない。なるほどね。
それはしょうがないよ、まあ、金がないんだから。
うん、っていうか NHK 金持ってんだけど、そのいわゆる民放でやる時代劇は合戦シーンはちゃんとモブシーンとしてやるじゃない。
いやだから結局思うんですけど、やっぱフィルムからデジタルに変わったのがダメだと思います。
まあそうだから、あの大河はずっとね、まだフィルムでやってる時からずっとビデオだからね。
そうだから、そのタイガ今も
タイガはビデオですよ。
タイガはだからずっと あの民放の時代劇がずっとフィルムだった時代からビデオなんです。
なるほど、
大昔から。
いやだからね、ビデオでハイビジョンになった瞬間の時代劇のセットがチャチすぎて、
あ、そうそうそう、
まあまあ
見えちゃったんですよね。
そう、
まあ東映さんもそうです。
いや本当にそうです。水戸黄門とか結構出てるんですけど、あのフィルムの時代とか出てるんですけど、
まあもちろんね、
フィルム出身なので、
ね、フィルム出身だから。
フィルムは綺麗ですよ、やっぱりいろんなアラが隠れるから、うん、ファンとして、
ね、フィルムってやっぱりね、35ぐらいで撮っても、うん、やっぱ画素数で考えたらすごい解像度が高いのよ、実はフィルムって、
うん、そう解像度は高い、
うんうん、
はい、解像度高いけど、その暗部が映らなかったりとか、
まあ、
そこに新選組もそれじゃないですか。あれフィルムで撮ったら何とかセットでもなんかそこに見えたじゃん。
いや、例えばね、あのフジテレビが、雲霧仁左衛門とか鬼平犯科帳をやった時に、あの時のあれはビデオなんだけど、
鬼平はビデオや
った、ね、ハイビジョンビデオだけど、ね、めちゃめちゃ上手にやった
んですよ。あれ、鬼平って2回出てるんですけど、
いい話だ。
現場の話。
2回出てるんですよ。ただね、ロケが多い。
そう
ロケが多いんですよ。だからセットそんなにないんですよ。
タイガーはね、ほぼほぼセットなんで。
だからね、だから多分そういうことやと思う。
そこなん
です。なるほど、
うん、だから東映の時代劇と松竹の時代劇があって、
うんうん、
で東映がずっと水戸黄門とか作ってる時に、うん、お金のない松竹が必殺を作ったんですけど、
そうね、鬼平犯科帳も松竹だからね。
そう、あの当時にシネマキングライト一発しかなかったんですよ。 ほう、お金がないから。
なるほど。
で東映は東映うずまさの撮影所でセットを組んで、うん、もうガンガン照明を当ててた時代に、うん、シネマキングライト一発しかないので、うん、とりあえず三田村邦彦を走らせるときに後ろから一発だけ当てたんです
よ。なるほどね。
それがかっこよかった。
なるほど、
か
った
。だから金がなかったから工夫した
んですよ。あのコントラストが綺麗に出たのはやっぱり金がなかったんですよ、
う
ん、
で同じようにこれ東映でも松竹でもないんだけど、あの木枯らし紋次郎を最初に作った時にノーライなの、真っ暗。
マジで
真っ暗。もう木枯らし紋次郎、まあ、多分どこかで見れるから見てください。もう夜のシーンで戦ってるシーン、何やってるかほぼ分かんないぐらい暗い。
マジ夜なんだ。
マジ夜なの。
青フィルターじゃないんだ。
朝方ぐらいに撮ってる。暗いのとにかく。
あ、はいはい、そういう意味では私昔あの女刑事水木っていう浅野ゆう子さんが主役 の東映のドラマに出たことがあるんですけど、私夜に、うん、あの森林で殺される役やったんですよ、うん、夜ですよ。
夜に
撮ったの朝8時です。
いい感じじゃないですか。
それがやっぱりそうレンズに、うん、あの何夜
の、うん、夜のフィルターをね、
フィルターを入れてね撮ってね、うん、いやこんな感じで撮んのと思って撮るでしょ、
うん、
めっちゃ明るいじゃん朝8時やから、うんうん、
ちゃんと夜にやってたでしょ。
がオンエア見たらめっちゃ夜
ちゃんとねやるんです。
すごいと思って。
だって奥様は魔女の時代からやってますから、真っ昼間に撮って夜のシーンで、
マジかと
思って。フィルターなんだけど思いっきり影があるから子供心に昼だな。
そうそう、
影でバレる。
でもさ台本もらった時にね、だって完全に夜やねん、あの、うん、台本には、ね、台本のあの柱にね、うん、デイ&ナイトってあるじゃないですか、うん、あれに N に丸してたわけですよ、
はいはいはい、
夜やんと思うでしょ。夜やん。入り時間朝の6時ですよ。なんでってどこ撮ん
の？睨んでいくぞ。
こんな時間に行って何撮んねん。
そう
でも昼には撮らないんですよ。
そう、
朝なんですよね。日が強すぎるから。
そう、朝なんですよ。
だからね、
私あのなんか池に放り込まれて引き上げられた役やから、あの時間経つとね乾燥するでしょ。
はい、
ビシャッ
と見ようと。それが嫌やから私自分で見つめてスタッフさんに根性あるなって言われて、うん、そうなんですよ。体張ってます
ね、 ね。それ嫌がってると次呼ばれないからね。
ないですよ。
水死体はやっぱりビチャビチャいかないと。
ビチャビチャ、私よーあの水に入りますよ。
そう、浅野ゆう子さんだってアイドルでわけのわからない歌歌ってた時代があって今だ、
そうなんだ、
ね、
セクシーバスストップだったんだから
。だからあの東映の恐竜が出てくる池あるじゃないですか、
はいはいはい、
映画村、あそこも入りましたから。
あそこも入りました。恐竜に乗って上がってくるみたいな、
入ってました。あの時はなんかあの生贄に捧げられる女の人の役
で、娘みたいなの。
そうそうそう。でなんかボコボコしながらあの沈んでいくって役、あのなんかスキューバダイビングの人が二人中に入って、はいはいはい、私足を引っ張る
みたいな。沈めていく感じ。
でしかもその時に映画村がオープンしてた時間で、
はいはいはい、
あのこう何
ギャラリーを
ギャラリーにいるとかおって
普通にいる。
で池から上がった時にあのおばさまが、うん、ねえかわいそう。
しみじみ。しみじみいただきましたか。
そう、しみじみいただいて、いいでその後東映の AD さんがチャリで、うん、あの迎えに来てくれるからチャリの後ろにこうやって横に乗ってこうやって
ビシャビシャのまま楽屋に戻っていく。
楽屋にいいな
ぁ。やりました、やりました。
いいですね。
しみれるな
ぁ。そうや、
なかなかいいゲストを連れてきましたね。
いや、年4はね、やっぱり現場で、ね、死ぬほどやってるから、ええ話てんこ盛りですよ。
素晴らしいですね。
いやいや、もうだからこんだけ苦労してるから今の若い子たちもなめんなよって思います
。もう、うん、ねえ、うん、それぐらい体験してから
言えと。そう、もうそれぐらいやってからもう偉そうなこと言えって私は思うから。
うん、でもね、そんな役さえも来ないので。
お、何やろ
言ったら、
お、
そんな若い子を振り出した
よ。いや、だってそんなに頑張ったってさっきもオープニングで言いましたけど、飽和状態なので、うん、そういう役さえも回ってこない人たちの吹き溜まりなわけだから、オリゴ糖は。
おいおい、違うやろ。違うのか。うちは別に。
そんなことは、あ、そうなのか。
テレビに行く人たち の二軍じゃないから。
二軍じゃないのか。
そう、うちはお芝居をやる人たち のご助会みたいなもんだから。
ご助会
や。さらに落としたな、今。
まあ
助け合い、
まあ、長く続け、もうこんなネタなんぼでもありますけど、ね、
それは、
ま
あ、
また呼びましょう。
また呼びましょう、はい、そして収録が終わってからいくらでも聞きます。
まだまだ夜は長いですから、はいはい、さあ、もうちょっとお時間ですか。
ということで2020年も、
はい、こんな調子で行くんですか。
こんな調子で行こうと思
います。マジで私は参加できたってことですか。
そうですよ。はい。
もうなんならレギュラーになってもらってもいい。おじゃるけれども。
姉さんで番組一本作っていいぐらい。
本当だね。本当だね。
そうですそうです。
もう姉さんとね新しい番組を立ち上げたいと思います。
ものすごい業界の裏ネタめちゃめちゃあります。
濃すぎるな。ちょっと濃すぎる。
あまり言いすぎると消されるっていうあるかもしれませんけどもね。
はい。
まあまあそんなことでございまして、いや楽しい、
まあガモさんに
わーわーやってるだけですね。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということでお相手は大魔王と
岩橋と
本田と山本香織
でした。
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 今年もよろしくでおじゃるよ。
よろしくお願いします。